その夜、僕は起き上がるとベッドの脇に積まれているエロ本の山を見つめた。消灯時間を過ぎた病室内は真っ暗だった。カーテンを閉めていない窓から街灯の光が入ってきているだけだ。白く淡い光に照らされ、何もかもがぬるりと濡れたように輝いていた。天井のお化けみたいな模様、サイドテーブルに置かれたポットやカップ、オキシゲンと大きく書かれた供給バルブ、点滴台、ペンキの剥げかかったベッドの縁、すべてに現実感がなく、まるで異世界に取り込まれてしまったようだった。
多田さん、
多田さんは僕にこれを残していった。なぜ僕なんだろうと考えたが、はっきりした理由が思いつかなかった。病室が隣だったからかもしれないし、僕が17歳だからかもしれない。当たり前だが、まあ女の子の裸が乗っていた。それもいっぱい乗っていた。最初の1ページから最後の1ページまでずっとだった。多田さんは今年80歳になるはずだった。それなのにこんなものをこんなにたくさん集めていたのだ。
多田さん、バカだよ。多田さんは本当に底抜けのバカだよ。
僕は笑ってしまった。あまりにも悲しくて笑ってしまった。その時だった。どこからか不思議な力が降ってきたのは、不思議な力は僕の心の奥底、いや僕という人間の奥底を刺激し、そこからさらに大きな力を引き出した。それは本流であり濁流であり激流であった。何もかもを押し流すほどの強さだった。その力は多田さんが送り込んできたのかもしれないし、あるいは僕のどこかに眠っていたものを多田さんが無理やり呼び起こしたのかもしれなかった。僕はずっとそういう力とその作用から逃げてきた。目をそらすという表現が近いかもしれない。しかし今、それは僕の中でむっくりと起き上がり、叫び続けていた。僕は右手で拳を作ってみた。不思議なことに、体中に力が満ちていた。
よし。
夜遅くごめん。頼みがあるんだ、司。